藤田純の飲むしかないだろう。
はい、皆さんこんばんは、藤田純です。今日は5月の29日の日曜日ですね。第5週ということですね。私は、今日ですね、一人喋りをやらさせていただこうと思います。前回の話した内容は生きるとはみたいな、結構こう深いというか濃いというかですね、話をさせていただいたんですけども、本日は、54歳になって気づいたことというテーマでお話をさせていただければなと思っております。ただですね、実は一昨日コロナワクチンのですね第3回目の接種をしたんですけども、まあ今まで第1回目去年の9月にですね、第1回目2回目をファイザーでやったんですけど、完全な無反応で腕の痛みもないような状況だったんですが、なんと今回は、結構来てましてですね、副反応が昨日から来たんですけど、昨日は39度ぐらいまで上がりまして、今日は 38.5 度あたりを行ったり来たり、まあ、時々37度台に下がるんですけども、ということで、体調は不十分なんですけども、頑張っていきたいなと。ちょっと今京都市がモデルナが余ってるみたいなんで、モデルナを打ったからかもしれないんですけども、でも逆にこれ効いてるのかなと、ワクチンの効果があるのかなと前向きに考えることにしてですね、何しろ今日は頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。行こ
う。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
藤田純の飲むしかないだろう。
はい、そういうことで、藤田純の飲むしかないだろう、今日もは、ちょっと具合悪いんですけども、軽くチューハイを飲みながらお話ししたいなと思うんですけども、私実は音楽やってまして、この番組でも結構曲をかけてるんで、ご存知の皆様も多いと思うんですけども、まあバンドをやってですね、一番最初にやったのは高校の時の文化祭バンドで、で、大学の時に好きなバンドのコピーバンドをやりまして、それから社会人になって何年目かな、以前の会社ですけど10年目ぐらいに、たまたまそのギター弾いてる人間が隣の席、仕事の隣の席に来たんで意気投合して始めて、で次が第4回目ということで、10年前から始めたんですけども、よくいろんな方と話してると、私まあ趣味がないという話をするんですね。そうすると、藤田さん音楽はと、音楽趣味じゃないんですか。あ、実は私の中では音楽は趣味じゃなくてですね、じゃあ何なんですかって聞かれるんですけども、自分の中では役割というか義務というか、ちょっとこう口はばったようなかっこつけてるようで嫌なんですけども、自分がやんなきゃいけないんじゃないかと思って、やってる部分が強いですね。だから正直言うと、ギターを買ったのがですね、大学3年の時かな、4年の時かな、買ったんですけど、なんで買ったかっていうと、その普通買ったら自分の好きなバンドとかですね、好きな曲の練習をすると思うんですけど、私の場合自分の曲を作りたくて、買いました。そのためにですね、未だに他人の曲は弾けません。 というかあのコードはね、CDEFGAB とかコードは、押さえ方は分かってるんで、まあコード表を見れば弾けるんでしょうけども、実際のところ弾けません、コード表を見なければ。ですからそのギターを買った日からずっと自分の曲を作るためにギターを使ってるというところですね。ですからまあいつまで経っても上手くならないんですけども、自分の中にはね、自分の中ではギターを上手くなりたいなっていうのがないんですね。たださっきも言ったように自分の曲が作れればいいなと。じゃあその役割って何っていうところなんですけども、まあその自分の歌を作りたいと思ったのが、自分が本当に聴きたい歌というのが世の中にないからと。だからこれまあ好きな曲があるんですよ、好きな曲は確実にあるんです。ただよくて 90% とか、88% とか。だから 100% っていう曲はないのとですね、やっぱりまあみんな感性が違うように、私もその音楽をやってる方たちと考え方なりなんなりっていうのはやっぱり多少違うわけで、ですからいろんな方がそれぞれの曲を作ったり、いろんな本を書いたり、アーティストの方は自由にですね表現できてると思うんですけども、そういった中で自分が本当に好きなものを作りたい、それは何かっていうと、やっぱりその生きていて苦しんでいたり、弱い立場にある人の心情なりですね、言いたいことを歌うことがやりたいなっていう昔から思ってたわけですね。それは高校の時に、ARB というバンドを聴いたり、アナーキーというバンドを聴いてた時からそうしたいなというふうなことを思ってて、それが大学から始めたと。ただすぐ終わっちゃうんですね。例えばさっき高校3年生の時にバンド、文化祭バンドをやったって言いましたけども、それももう文化祭で終わっちゃうし、大学の4年生の時のやったコピーバンドも1年ぐらいで終わっちゃうし、その後就職先でやったバンドも2年弱かなで終わっちゃうし、でまあ自分の中ではその趣味じゃないんで、ある節目が来たら終わりにしてただけなんで特別な意味はないんですけど、それでもまたこう出会いがあってですね、また始めることになっちゃうと。で今回のバンドは藤カジというバンドで10年前に始めたんですけども、その時はもうたくさん歌を作ってですね、まあ、CD 的には8枚ぐらい出したのかな、曲的にも30曲近く書いたんですけども、まあそれでほぼやり尽くしたのかなっていうふうに今は思ってるんですけども、今日一番話したかったのはですね、私歌が下手だったんです。もうちょっと言うと今でも上手いかどうか微妙なんですけども、まあ以前よりはうまく歌えてるぐらいの感じなんですけど、まあライブやってもですね、音が取れない、バックのバンドの音が取れなくてパニックに陥っちゃうとかですね、まあステージの前に、モニターってスピーカーがこう歌い手の方に向いておいてあるのが普通ライブハウスとかコンサート会場でも当たり前なんですけども、それを聞いてボーカルの人が歌を歌うんですけども、それがない会場なんかですと、もう全くそのバックと違う音程を歌ったりしてですね、まあそのバンドに来てくれた方々の感想的には、あなたは残念ながら音痴なのでバンドはやめた方がいいですよとかですね、そういう感想をいただいたり、またその言われる方の通りでですね、そのライブを録音した後から聞くと、まあひどいわけですよ。んで、ああ俺って本当音痴なのかなとか、歌下手だなとか思いながらですね、陰ながらその例えば、ボーカルスクールっていうんですかねに通ってみたり、それも2回ぐらい行きましたかね、別々の先生のとこに。それからこう度胸をつけなきゃいけないと。まあボーカリストっていうのはなんかこう花もあるしオーラもなきゃいけないっていうんで、以前の会社は千葉の柏っていうところにあったんですけど、金曜日の定時が確か5時15分かな 5時半かな。で、終わったら、車で柏駅ってとこまで、まあ2、30分なんですけど行って、車を駐車場に止めてから、新宿まで、約1時間ですけど行ってですね、新宿の伊勢丹前で、アコースティックギター、まあ、フォークギターと言われてるやつですけども、あれを出して、で、自分の歌を歌ったりしてた時期もあったんですね。半年ぐらい続けましたかね。でもまあ、それで歌ってても別に自分の歌を歌ってるし、うまくもないんで、みんなね、通り過ぎていくだけだし、中にはまあ、10円とかお金入れてくれる人もいましたし、中には、いい詩だねって近寄ってきてくれた人もいましたり、中にはこうヤクザっぽい人が、お前あの歌歌え、みたいな。すいません、他の人の歌歌えないんで、なんでじゃ、みたいな流れの時もあったんですけど、とにかくそれもやったりして。でも結局その、高校生、大学生、最初の就職先、それから今の平田の会社に入って出会ったバンドの人たちとやり始めて、例えばかなりレベルの高い方たちとやり始めたんですけども、でもレコーディングの時なんかはこうヘッドホンをつけて歌うんですけど、全然音程がずれてるみたいで、もうみんなが不安な顔するわけですよ。で、こうスタジオ内、レコーディングスタジオ内で歌って戻ってくると、もうみんなあっけにとらわれてるんですね。お前マジかと、こんなに音程外れてるやつ初めてだぐらいの勢いで、レコーディングどころじゃねえだろみたいな感じですね。まあそれを聞くと、まあ確かにひどい状況で、ただ自分なりにはその理由がわからないんですよね。なんでこんなに下手くそなのかと、なんでこんなに音程が外れるのかっていうことがわからなくて、すごく辛かったんですよね。もちろんその歌を作ってるのは私だし、私が主催してるバンドでもあったんで、私がみんなを引っ張っていかなきゃいけないような状況でそういうことなんで、とても辛かったんですけども。ということで、前半は、私のその歌がうまく歌えないというところまでお話しさせていただきました。ここら辺でですね、今日の歌ですね、藤田純でもう一度だけ。
忘れないよ。 して伝えたいんだ。君だけが本当の優しさをくれて、心からありがとうって。
酒どころ伏見からお送りします。 FM845 藤田純の飲むしかないだろう。
はい、そういうことで後半の方に、移らせていただきたいと思いますけども、そういうことでまあずっと歌が下手で音程も外しちゃうしって悩み続けてきたんですけども、結局そのバンドのやってる音がよく聞こえてない、で自分なりの音程っていうのが自分の頭の中にあって勝手にそれを歌ってるっていうのもあったと思いますし、私剣道をやってたんで結構気合い入れるときに叫ぶんですね。でその後にやってたバンドもパンクバンドなんで、叫ぶ系だったんですね。そういうことでどっちかっていうとその音程を気にしてメロディアスに歌うということよりもですね、叫ぶとか気合を入れるとかですね、そういう生き方をしてきた人間だったんで、そこら辺がその時やってる音楽とのギャップっていうのもあったかもしれないですね。ただまあステージなんかでね、例えば演奏してると突然周りの音が聞こえなくなるんですね。まあ聞こえてるんですけど音が舞うっていうんですかね、ぐるぐるぐるぐるなってですね、その一つずつがこう音符として聞こえないというか、音の集合体がなんか渦巻いてるみたいな感じでなっちゃうと、もう歌ってるどころじゃないんですよ。でも途中で歌をね、演奏を止めたりしてとか、そういうのを前見に来ていただいてた方はよくご存知だと思うんですけども、そういうこともやりながら、そうするとね、もうライブやるんですけど怖いんですよね。ライブやるのが、レコーディングやるのも怖いんです。ですから趣味だったらやめてたと思います。怖いんで、怖いし恥かくし、恥かくのは嫌だし、だからもし自分が趣味であったらですね、やめてたと思います。ただなんか自分の中ではこの歌をより多くの人に聞いてほしいとかですね、こういう詩をみんなに分かってほしいとかいうものがあったんで、おそらくやめなかった、続けたと思うんですね。それともう一つはそのレコーディングやってですね、6曲ぐらい、ミニアルバムだったんで6曲ぐらい録音毎回撮ってたんですけど、最後録音取り終わった次の日ぐらいにですね、また新しい歌のメロディーというか詩が湧いてきたんですね。そうすると、また作んなきゃいけねえのみたいな感じになって憂鬱なんですけど、でもその繰り返して気づいたら6枚7枚8枚作ってきたということですね。その積み重ねで、で、昨年も何年もっていう、ある意味ですごく書きたかった歌を書いて、まあこれで終わりかなというふうにも思ったんですけど、また最近なんかこう今まで書いてきた世界と違うものを作ってみたいなという気持ちにはうっすらなってるんですけどね。で実は昨年ちょっとこう新しいメンバーとライブをやってですね、2本やって、今年もやったんですけど、今までそのバックの音が聞こえなくて、自分も歌をどうやって歌えばみんなに喜んでもらえるのかな、うまく歌えるのかなって悩んでやってたんですけど、 多分あれ今日大阪でやった時、大阪でライブやった時になんかふんわりとあれこれちょっといいな、歌っててですね、歌っててあれこれちょっといいなみたいな感じになったんですよ。ん？こう歌うといい感じだなみたいな。でその後京都の時にさらに あれこう歌うべきなんだみたいなのがつかめてきたんですね。で、この前また大阪で今年入ってやったんですけど、その時にはもうやっぱりこう歌うんだっていうのが気づいたんですね。54歳でですね、やっと気づいたと。ですからバンドを初めてやったのが17歳18歳の時ですから、それからまあ36年間悩み続けていろいろやったけどダメだったと、答えが見つからなかったと。でもやってきてある日突然ライブをやってたら、あ、こうやりゃいいのみたいのが見つかったんですよね。これどういうことなのかなっていう、もちろん本人は嬉しいんですよ。今まで全然ダメだったわけですから、その全然ダメだった人間がやっと見つけられたんで嬉しいんですけど、それとともになんか不思議な感じがして、なんで54年間そのボーカルスクールとかね、ボイストレーニング行ったりいろんなことを試したり苦しんだり悩んだりしながらやってた時には分かんなくて、突然なんか去年あたりからライブやってたらですよ、あれこうやるのみたいなのに、なんでここへ来て気づくのかなっていうのがすごく不思議でした。まあ今日このテーマを取り上げたのは、まあ嬉しかったからというわけではなくてですね、長くやって、しかもそれは利益目的でもないし、他に何かこう自分にいいことがあるわけでもないわけですね。バンドやってても逆に言うと資金の面ではどんどんこう払い出してるんで、自前で払ってるんで、お金的にはもうもちろんマイナスですし、時間的にもなくなるし、じゃあ得られるものはっていうと特にないと思います。ただなんとなくよくわからない義務感の中で続けてきて、それがいいことなのか悪いことなのかもわからずに続けてきて、でなぜかご褒美とは言わないですけど、突然歌の歌い方が分かったという話です。ですからそんなこともあるんだなという、その好きで趣味でやってて楽しんでる人もいるだろうし、利益仕事の一環としてやれてる人もいるだろうけども、なんとなくよくわかんない中でやってたら一番欲しかったものが見つかったと。54歳で。そういう意味では、なんか、まだまだ、いろいろやっていきたいなと、思い始めてる、今日この頃です。
藤田純の、飲むしかないだろう。酒どころ、伏見からお送りしています。
行こう。グループ企業の代表なんだけど、シンガーソングライター。さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。 京都伏見にあります FM845 からお送りしています。藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、飲むしかないだろう。
はい、皆さんいかがでしたでしょうか。54歳になってっていうテーマだったんですけど、自分の中で本当にびっくりしましてですね、歌いながら、ライブ中ですから、ライブ中に歌いながら、あ、これいいかもしれないとかですね、あ、こうするんだと。簡単に言うと、歌って喉で歌うんじゃなくて胸で歌うんですね。 胸っていうのはその心で歌うっていうことじゃなくて、胸の部分、まあ肋骨の部分あたりに、お腹からの力をぶつけて、そこで共鳴したものをこう喉から出す、口から出すっていう感じだったんですけど、今まではこう喉に力を入れて、口に力を入れて歌ってたんで、まあ野球でのピッチャーでいうとコントロールがうまくできない、ボートばっかり投げてたのが、その下半身と体を使った投球フォームに変えたことでいい球が投げられるようになったっていうことだと思うんですけども、とてもびっくりしました。とても嬉しかったです。はい、そういうことで、今度は6月ですね。6月もいろいろなネタがあると思いますんで、どうぞお楽しみに。今日もありがとうございました。
覚えてないよと優しい瞳で笑った。やり直せないし償えないと思った。逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて、本当にダメなのは僕の方で。君を蔑んだ僕の